ちょっと第3問目の質問の始めでちょっと切れてしまったので、ちょっと続編で撮っています。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、そうですね。最近こういうふうに聞かれることが増えて嬉しいですっていう話をしたんですけれども、3つ、私の秘訣を3つお伝えします。で、自分の気持ちには嘘をつかないが1つ目。2つ目が、自分の感情には蓋をしない。3つ目は、私の笑顔はパートナーの笑顔。パートナーの笑顔は私の笑顔。っていうふうに思っています。で、私自身ね、今までやっぱりたくさんのことをね、パートナーと乗り越えてきたんですけれども、たくさんのこの世間には言えないような、泥臭いことをしてきてますが、私はね、今ね、本当に、それでも成長してきたなって思うんですよね。パートナーと私という区切りで、考えるのをやめたんですね。で、それはどういう意味かというと、ネガティブな時に、明らかに、例えばパートナーが体調悪い時に、あ、これって私のせいだとかって、ふうに考えること。パートナーがイライラしてるのって、あ、これって私がスキンシップしなかったせいだって、私よくとかね、考えてたんですけれども、そういった、気持ちを感じた時に、またこういった考え方の癖をしてるなと思って、ネガティブな時は、パートナーと私は別の人。だから価値観も違うし、体が求める具合も違うっていうことを、リマインドしてきたりしています。で、第2問目ぐらいにね、私とパートナーは同じっていうことを言ったんですけれども、それはバランスよくポジティブに考えたら、パートナーと私はもう一緒、鏡のような感じでもね、だからこそ私は私を大事にするっていうようなね、風にポジティブな面ではそういうふうに考えるし、一心同体だっていうふうに考えるし、ネガティブな面では、パートナーと私という、私は違う人っていうふうに考えるようにしてます。なので、簡単に言うとコツが、自分を客観視すること。自分を客観視して、どんな感覚でいるかに結構こう、意識を向け続けていることが、鍵なのかなって思っていて、自分がそういったネガティブなモードに浸っちゃってる時は肯定的な言葉をかけてあげる。自分がポジティブ、肯定的でいることはそのまま肯定的なエネルギーとかね、意識をかけてあげるっていうのがすごく大事なのかなと思いました。なのでこういった風に考えるようになってから、もうほとんどが結構スムーズにいくことが増えたなと思います。もちろん人間なので喧嘩もするし、私は結構感覚派、出会った当初はもうめちゃめちゃスピリチュアル感覚派みたいな感じだったんですけど、パートナーはね、やっぱり現実的なんですよ、すごく。あとはすごく論理的なんですよね。理論的で、めっちゃなんていうのかな、すごい反論しまくるみたいな人なんですよね。なので私この人といるとめちゃめちゃ疲れるとかっていうふうに思った時期もあったんですが、でもね、やっぱりパートナーシップの素晴らしいなと思ったところは、私の感情的な部分の半分を彼が足りていないから、彼はまたそこから私から学んで、私もなんていうのかな、理論的じゃないこととか、すごい計算ベタなとことか、すごい難しくてできないけれども人生にとって大事なことのバランスを彼から学んでて、すごく、でもそう考えるとやっぱお互いに出会ったのって必然だったんだなと、だからこんなにパートナーシップ違うのかっていうのにも納得するんですけれども、でもね、そういう風にやり始めてから、常に今までは、私はこれだけしたのになんで返してくんないのよとか、私の方がもっと頑張ってるのになんで一言も褒めてくんないのよとかって思ってたんですよね。で、すごくしんどくて苦しくてっていう風になってたんですけれども、でもそういう風に考えてから、結構損得感情みたいなのが、もちろんね、 ゼロかって言ったらそうじゃないんですけど、そういう風に考えちゃう時ありますよ。イライラする時とかね、PMS の時とか。でも、損得感情で相手を測る、ジャッジするっていうのがすごく減ってきたので、ものすごくね、穏やかに、過ごせています。うん。なので、パートナーに何かする時っていうのは、昔の私だったら何かしてほしいからするわけなんですけれども、今の、私っていうのは少しずつね、パートナーに何かするときってただなんか感謝の気持ちでしてあげたいだけだから、そのここまで来るのにめちゃめちゃ仕方すとかフル仕方とかする時期があったんですけれども、でもその時期があったからこそ今ここにいるんだなって思うと、今ね、もしこの、ね、ポッドキャストを聞いてて、今全然もう体にも触れてほしくないし、喋りたくもないし、目も見たくない、でも困ってる、でもこういうのが罪悪感だっていうふうに悩んでいる方がいたら、それもめちゃくちゃ大事な時期なので、めちゃくちゃ大事なんですよね。その時期があるからこそ次のステップがあるので、その時期を引き剥がそうとせずに、自分の心をこう傍観しながら、パートナーシップってね、だってハードですからね、そんな簡単なものじゃないから、うん、なのでそういった時期も、どの時期も楽しんでね、行くことが大事かなと思います。なので今はね、相手に私と同じ思考を しなよっていうのは強制していないんですけれども、まあ強制したところでね、相手は変えられないですし、まあ強制しようとすればするほどこっちが腹立ってくるので、イライラしてくるんですよね。なので、だからこう、私は何だろう、感謝の気持ちが湧き上がったらするっていうスタイルは、私には合っていましたね。うん、でそれを続けていくことで、相手もなんか地道になんか同じことをしてくれるようになったんですよね。こう、例えば食事に誘われる回数が増えたとか、なんだろう、いつもしかめっ面してたのに笑うことが増えたとか、本当にちっちゃいことなんですけれども、でも前はなかったことなので、そういったちっちゃい変化にフォーカスしながら、まあね、スローでね、もう亀のようにスローな前進で、まあ行きましょう。でパートナーシップって本当意外とめちゃくちゃ楽しいので、自分の繁栄なんですよね。自分のあり方の繁栄がパートナーに反映されるんですよね。なので、自分を愛すこと、こういった、こうね、自己肯定感を高めることであったりとか、セルフラブを通して、めちゃくちゃ、リレーションシップは成長していくと思います。はい。それではですね、ちょっと、ハプニングで、ポッドキャストが途中で止まってたの気づかなくて、2回のレコーディングになっちゃったんですけれども、どちらも楽しく聞いてくれたら嬉しいです。はい。それでは6月にも、このポッドキャストアップデートするので、まあ、3つずつ答えていこうかなと思っているので、Facebook のコミュニティの方に質問ボックスを、設けておくので、なんかね、励ましが欲しいなとか、こういう時のんちゃんどうするんだろうなとか、今こういうモードにいるから、なんかちょっと客観的な視点欲しいなとか、何でもいいので、ぜひ教えてください。私自身、セルフラブとか、自分のケアとかっていうクラスを持っているんですけれども、やっぱりそこでなんかいろんな人の質問を聞くのってすごく成長するんですよね。すごく、私もこうやって思ってたなみたいな風に思うので、有効活用してくれたらなと思います。まだまだ人数は少ないんですけれども、ね、ライフミッションとしてやっていこうかなと思っているので、長期的にお付き合いいただければ嬉しいです。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。失礼します。